日毛連声の広場平成30年5月号。5月に入り爽やかな空気が吹き、薫風の香という季節の挨拶にもあるように、若葉の香りが風に乗ってきそうな季節になってきました。季節の移ろいを感じるこの頃です。節目と言ってもいいのかもしれませんね。節目といえば五節句もその一つでしょう。五節句の節は季節の変わり目という意味があり、節句は季節の節目に五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄などを祈り、神様へお供え物をしたり邪気を払ったりする行事のことを言います。声の広場3月号では五節句のうちの一つである桃の節句、上司の節句をご紹介しました。そして5月といえば端午の節句ですね。きっと皆様の中にも勝負湯に浸かったり、ちまきや柏餅を召し上がった方もいらしたのではないでしょうか。関東生まれの私は、ちまきと聞くと中華ちまきが思い浮かび、和菓子のちまきはあまり馴染みがありませんでした。きっと私と同じような方もいらっしゃるかもしれません。逆に関西では、ご家庭にもよるかと思いますが、柏餅よりもちまきの方が主流だそうです。ちまきはお餅やもち米を笹の葉に包んで蒸したものです。現在はお餅ではなく、くずやあんの入ったくずを包んでいたりと、種類も様々なようです。三角錐の形もあれば、地域によっては三角形のちまきもあり、形もまた様々です。一方、柏餅。柏餅は江戸時代に江戸で生まれたものだそうです。柏の葉にくるまれているのは、柏の木が古来より神聖な木とされており、柏の葉は新芽が育つまで古い葉が落ちないという生命力の強さから、子孫繁栄の縁起を担ぐためと言われます。この柏の葉、関西をはじめとした西日本では育ちにくい層とのこと。これが関西で柏餅に比べてちまきの方が主流な理由の一つです。ちなみに西日本の柏餅はサルトリイバラというあまり耳にしたことのない植物の葉を柏餅の葉の代わりに使っているそうです。この柏の葉っぱの裏と表はある違いを表しています。何だと思いますか？もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、そう、柏餅の中の餡の違いを表しています。柏の葉の表側、ツルツルしている方がこし餡である印。地域によってはあまり味噌餡に馴染みがないかもしれませんが、葉脈が盛り上がっている柏の葉の裏側が味噌餡の印だそうです。柏餅を召し上がる際には葉っぱの表裏を実際に触ってみて、柏の葉の匂いから季節を感じてみてくださいね。それでは平成30年5月号の声の広場、早速内容からご案内しましょう。1、視覚障害者の生活訓練のあり方を考えるシンポジウム2018後編。2、読書バリアフリー法セミナー、読みたい時に読みたい本を、その2。そして3、日毛連ロングステーション。4、武田俊和さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。それでは最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。 3月4日、視覚障害者の生活訓練のあり方を考えるシンポジウム2018が、東京神田の TKP 神田駅前ビジネスセンターで開催されました。日本盲人会連合は、厚生労働省、平成29年度障害者総合福祉推進事業として、視覚障害者が日常生活を送る上で必要な支援に関する調査研究を進めてまいりました。シンポジウムでは、訓練、医療、福祉など各分野から5人のパネリストをお迎えし、パネルディスカッションが行われました。このディスカッションでは、生活訓練のあり方、そして生活訓練の支援のこれからについて、それぞれの視点からお届けしてまいります。1、視覚障害者の生活訓練のあり方を考えるシンポジウム2018後編。まずは実際に視覚障害者の訓練をされている大分県盲人協会の歩行訓練士神谷育子さんからどうぞお聞きください。
機能訓練っていう施設と技能訓練っていうところで提供できるやり方というかやってる中身の差はそれほどないんですけれども、効果の出方っていうのは違ってくるのかなと思っています。でも機能訓練の良さっていうのはやはり集中的にできるっていうところにメリットがあっていて、まあ、希望があってそれにまあ提供できるってなってきた時に週に1回であるとか、なかなかまあ地域には1人しかいないので同じ仲間に会えないから他の人はどうしてるのかがわからないとかいうような難しさっていうのは感じています。ですのでまあどういったニーズがあった時に希望に応えられる形がいいのかというところは、まあ、専門職として見極めながら提供ができたらいいかなと思っています。で、医療からに対する、まあ、ニーズっていうのは、医療機関っていうのが、まあ、道具がないことであったり、その制度、手帳は取るように進めて手帳を取ったけどその後分かんないとかいうところで、まあ、本当にそういったところでのとりあえずじゃあ連絡いただいたら制度に説明しますよ、道具を実際に見ていただけますよっていうことでやっています。で、いくつかの医療機関からは中間型アウトリーチのような形で患者さんを10人ぐらい集めるから、まあ、お話ししていただけないかというようなこともあって、行ってそういったところで、まあ、講習会のようなことをしたりもしています。で、そういう、まあ、つながりができてくる医療機関と、まあチラシを渡すだけ、ここに電話してくださいという渡すだけだったらなかなかつながっていかないっていうのも分かってきているので、まあ、直接連絡先を教えていいならまず医療機関から私の方に今連絡をいただく機関もあります。で、こちらの方から電話をしてじゃあいついつ行きますねっていうことで日程調整をして訪問していくということで、まあ、その方に、必要な情報っていうのをお話しさせていただいて、でその後にやっていることは、訪問したときにどんなことを言われていたか。医療機関の皆さんが気になるって言われるのが、まあ、その生活で困っていることがありそうだから聞きたいんだけども時間がないことと、どこまで突っ込んで話をしていいかがわからないっていうことで、まあ、そういう悩まれているところで聞いたことをご本人にも、まあ、この病院から紹介されているから、病院にも簡単に報告しておきますねということをお伝えした上でお話をさせ、返信をしています。まあ、その後プラスとしては患者さんの方にも次の通院時に、まあ、どうだったのか答えてください、言ってくださいということはお願いをしています。まあ、できるだけ、つなげた先っていうのに、まあ、安心してもらえるようなそういった連携っていうのを取るように気をつけています。相談支援事業所であったり、ケアマネージャーっていう地域の資源っていうのを活用するための資源っていうのにまた結びつけていくっていうようなことを、リハで終わらないようにネットワークっていうのが大事だなと思っています。で、ただまだそのじゃあネットワークまで十分にできているかというと、そこまでは正直できていません。で、実際に今つながってきた方でも相談支援事業所につながっていても 先ほどあったように非機能タイプであるとサービス体系に乗ってきませんので相談支援専門医さんも知らない状態ということで少なかったりしているというところで、まあ、そういう相談支援専門医さんとかにも資格リハっていうものがどういったものなのかっていう啓発が必要だなというのは今感じています。で、まあ、利用者を通してつながってきた事業所というものはじゃあこういう方がいたらまた相談していいんですねということで少しずつですけどもそういったところとは結びつきつつあるということにはなっていますが、まあ、まだ実際にその辺は私自身も動き出せていないなというところです。実際に大分県でも手帳を持っている家族というのと結びついている何らかのですね展示図書館であったり当事者協会という家族って比較したときには、まあ、半数以上結びついていないわけですね。でそういった方たちに情報を届けていくってなった時には資格リハ側だけでは限界もありますし地域の資源っていうのを使っていかなければならないっていう時に今多いのは障害の中では相談支援事業所であったり介護保険であったりケアマネっていうところそういったところを一緒に連携できるようなことが必要かなと思っています。でもその早期につながるっていうのが大事だなと思っているのは情報っていうのをいかに早く届けて選択していただけるようになるか今いるのかいらないのか情報がないことには選択ができないのでそういった機会っていうのを作っていかなければならないなと思っています。で皆さんのお手元の方にはないんですが報告書の方を取り寄せていただいたらですねこの調査4っていうのがあるんですけれども当事者の方の実際のリハビリをした様子っていうのを載せるようになっています。その中で私も知り合った方なんかは比較的見えなくなってすぐに出会った方いらっしゃるんですけれども早期に出会ったことでご家族等が先の見通しを持てるようになったっていうのは大きなことかなと思います。なので、まあ、見えなくなった時に不安に思われているわからないどうしていいかっていう時にですねちょっと音が出る道具があるとか移動するときにこんな風にしたら便利になるとか手引きの方法があるんだとかそういったことを知っていただくことで生活の安心感というのを持ってもらえるのではないかなと思っています。ですので、まあ、比較的早い段階というのに情報提供できるようなそういった体制づくりをできればなと思っています。
次に医療の立場から理化学研究所多細胞システム形成研究センター中田まりさとしさんです。
視覚障害の原因の病気がですねここへ来て様変わりをしています。それはですねもともとは生まれつき見えない方やそれから網膜線変性を代表とするような、まあ、そういうその遺伝的な背景を持って発症してくるようなそういうご病気が、まあ、昔からあってでさらには、ベーチェット病とか糖尿病網膜症とかいうですね、特別な目の病気があって、視覚障害になっていました。でさらにその前には白内障や感染症やあとは怪我ですねとかっていうようなものも視覚の失明の原因の非常に大きな割合を占めていたんですがだんだん医療が進歩をしてきまして治る病気が増えてきてその先天疾患等は治せなくてもですね糖尿病とかベジェットとかは今はもうだいぶその失明に至らずに済むようになってきています。でその一方で、お年の方がどんどん増えてきて、今までは数が少なかった加齢黄斑変性ですとか緑内障で失明する方とかがここ10年ぐらいの間にもう爆発的に増えているという状況があります。でそうしますとどうしても医療のいわゆる患者さんが自分が見えにくいんで何とかならないかという訴えを眼科医に漏らすというそういう頻度がですね急激に増えてきているという状況がございましてで自分のところでどうにかならないんでどっかに頼りたいんだけどどこへ行ったらいいんだろうっていうようなことをですね考えるようになってまあこの数年があるんではないかというふうにまあ推定というか解釈をしているところでございます。さて今回ですねこの調査に加わりまして私の役どころは、眼科の先生たちにアンケートをまいて、まあ、その状況をデータを集めるという役どころでございました。 日本にはがん体は約1万3000人います。でその中で視覚障害者用護装具適合判定医師研修会、そこを卒業された方たちが約1000人いらっしゃいます。でその1000人を、対象としまして、就業後の意見交換や情報交換をしようという目的で、メーリングリストができておりまして、でその参加者お願いした時点で301名の方がそれに参加をされている状況でございまして、まあ、そこに流して、アンケートを答えてくださいという依頼をさせていただきました。で回答者数は124名だと、調査さんの問い6にですね、相談に対応することができない場合は他の施設や機関を紹介することができますか、まあ、このできるといった人たちに紹介先はどのような機関ですかというアンケートがございました。まず、医療機関の私の担当の方の、医療機関から他の機関への紹介可能性がどのぐらいあるかということについて、紹介できますよといった回答が何割だかというのを見ますと、医療機関、別の医療機関を紹介しますといった人が 65% ぐらいなんですね。で相談支援機関も 70% ぐらい、当事者団体はちょっと下がってですね、5割ぐらい、まあ、情報提供施設、特別支援学校、訓練実施機関とそれぞれですね、6割以上の医療機関が紹介できます。で一方、各機関に、同じアンケートが行っています。でその中でどこに紹介することができますかというので、つまり医療機関へ紹介できますと言ってくれた、例えば相談支援機関は、全体の中の何割かっていうと 35% しかない、医療機関に紹介するのはちょっとこうハードルが高いなと思われているということですね。で当事者団体ですと 55%、情報提供施設、展示図書館に至ってはですね、20% ちょいしか医療機関には紹介してないという、そういう状況が見て取れました。障害者の相談支援事業は、皆さんよくご存知のように、各都道府県のどころか市町村にこう散らばってですね、ものすごい数あるわけですから、その地域の、お家のそばで、相談を受けていただく場所としてはですね、ものすごくいいところです。そこへご紹介させていただいて、そこでいろいろな情報提供がされるということが、まあ、本当に起きてくれば、これ一つの理想形ではないかなというふうには思います。でただ、まあ、そこへ全て視覚障害の専門の職員さんが配置されるかといえば、逆に言うとそれは無理な話だと思いますので、そうすると今度はそこをこうサポートするようなリハ施設であるとか情報提供施設だとかっていうところがこうバックについてすぐにサポートができる体制っていうのが必要なんではないかというふうに、福祉等のですねアプローチに対する要望としては、フットワークを軽くやってくれ、具体的に言うとさっきの中間型アウトリーチって言ってましたけれど、来てそこに患者さんいるんで患者さんに行ってくれって言っても行かないから、いる間に捕まえとくからそこに来てっていうのに来てくれるかどうか、この今回のですね対象になりました訓練施設ですけれども、さっきの来たよに対して、どう反応しているかというのが調査1の7番目の質問とですね、医療機関に出向いての相談対応はいや訪問訓練はできますかといったことに対して、機能訓練では可能が 56%、 相談は 33%、 できないが 11%、 それに対して非機能訓練は可能と言っていただいたのが 96% で、相談してっていうのは 8% でできないというところは一説もなかったです。で、これからするとですね、機能訓練施設っていうのは非常にこう型にはめられたですね、この制限の多いところでですね、融通が効かない、で逆に言うと非機能訓練で、まあ、そこが融通の効かない部分をカバーしてくれて、できないことがない、自由度の高いですね、そういったフットワークの良さというところを見てくれる、そういった部分をこれからも生かしてですね、医療との連携をさらに深めていただければと思います。
次に福祉の立場から、上昇圏域障害者総合支援センター橋爪忠さんです。
視覚障害の方たちの相談支援 の、 その、力量というかですね、知識や技術を持った人たち の、 その研修はどうやって育成してるんですかっていう現状の育成体制をちょっと、実際にはですね、障害者相談はすごく幅が広くて、さまざまな相談体制の中ではなかなかですね、研修カリキュラムの中に視覚障害の方たちの相談支援とか、必要な知識はこうですよっていうカリキュラムはまだ実際には位置づいていないという状況があります。でそうなると相談支援専門医の私たちとすればですね、現場に出た時に学んでいない知識をですね、知識が学べていない状況で視覚障害の方たちが相談に預からなければいけないというような状況であったら、要するに、視覚障害の方たちの訓練、それから相談の状況がどんな状況なのかということをやっぱりリアリティを持ってですね、現場で学んでいくというやっぱ仕組みをきちんと位置づけないといけない。それは法定研修に任せておくわけではなくて、現場の中での、研修をきちんと積んでいくということを示していかなければいけなくて、相談側とすればですね、現場の中の相談 の、 質の担保、蓄積をどう作っていくかというような状況に今まさに変わろうとしているのが現状です。がん相談センターは直接の相談を受けるということだけではなくて、その地域を作るという仕事、それからその地域の相談員を育てるという仕事が機能の中に含まれています。そうなった時にこの地域には同行援護のサービスが少ないんですとか、相談を預かってもらえるような事業所が少ないんですって言った時にですね、その少ない部分を、先ほど大分県さんの話もありましたけど、地域課題ですよということをきちっと市町村に伝えて、協議会の中でですね、自分たちの地域はこういう資源とかこういう相談体制とかこういう訓練の場所をですね、作り上げていかなければいけないんですよということを市町村議会にきちっと議題として上がっていくような仕組みも、この基幹相談センターの中の機能としては位置づいていますので、こんな相談体制も私たちは一緒にやっていかなければいけないかなというふうに、考えています。今日は本当にタイムリーだったんですけど、訓練士さんがですね、直接、県内のですね、委託相談の場所に、眼科医の先生たちにですね、そういった患者さんが現れた時にどんな相談をどこにアクセスすればいいかっていう情報をちゃんと届けるために、皆さんの地域ではどんな相談をしてますか、それはどういう形でアクセスすればいいですかっていうような情報提供のための資料の作成をした方がいいっていうことで動き出しています、ね、そうすると私たちもちゃんと受けられるような体制を作って、ちゃんと病院に、から発信してもらえれば行きますよっていう体制をこちら側も示すっていうことをしないと、これ両面的にですね、やっぱり充実は図れないのかなというふうに、視覚障害の方たちと本当にいろんな学ばせていただいたりとかしながら、やっぱりですね、広域に連携を図れるような体制っていうための定期的な連絡会の開催っていうのをですね、都道府県単位とかでやっぱりやっていく必要性は私はあるかなっていうふうに、思っています。市町村の中で相談所をやっている方たちについては、こういった仕組みをきちっと作らないとなかなか連携の仕組みって作れないのかな。寺田ハさんの相談支援の方たちにすごくご協力いただいたという結果もありまして、やっぱりそれに特化したというか、すごく専門性を持った相談支援事業所がやっぱり地域の中にもきちっと拠点的に位置づくべきかなって、スキルを持った相談員さんがやっぱ各地域の中には位置づくべきかな。でそこに情報を発信することによって、その地域の相談の方たちと結びついていくというような状況になっていくということになって、これはお願いしたいというか願っていることです。
次に当事者の立場から、日本盲人会連合総合相談室、工藤翔一さんです。
まずやっぱり見えなくなるっていうことで一番困るのは、私よく3つの不自由って言ってるんですけども、まず1つは歩くことですね。それから読み書きの不自由ですね。それから3つ目は仕事など、仕事であったり勉強であったりして、そういうふうな大きな、3つの不自由がある。それも全てですね、やっぱり情報がこう阻害されるっていう情報障害から来る、その障害なんですね。やっぱりそのことによって本当に QOL がどんどんこう低下していくんですね。詳細たるものが、でもやっぱりそういう中でもですね、歩行訓練を受けることでそれがだんだんこう取り戻していくんですね。やはり歩行訓練がいかに重要かということを今日 まず訴えていきたいと思います。私はまあ歩行訓練は基本のキーだと思っております。まあ、こんなに楽に歩けるもんだなということをたったその白い杖一本でですね、怖くも何ともないんですね。でやっぱり白杖は魔法の杖というところで強調したいのは、薬師の人、全盲の人それぞれですけども、杖に非常に抵抗があるんですね。まあ、全盲になってもですね、やっぱり自分のうちの近くに行ったら杖をしまっちゃうとか、そういう人もいたんですね。でもやっぱり勇気を持って出しなさいと、まあ、こんな便利なものはないですよということを、とにかく杖を持つようにということを当事者の立場で当事者に対していろんな時にその助言をしたりしております。ね、日盲連の相談活動ということで、まあ、様々な相談があるんですが、その移動に関する相談、まず受ける場所がないということですね。歩行訓練を受けたいという相談があるんです。まあ、一応視覚障害協会の方でやっている中途進めた緊急生活訓練事業だとかですね、そういうことを活用してっていうこともするんですが、基本的にはこう受ける場所がない、今そういう問題、相談を受けるんだけどもそういう問題がやっぱり浮き彫りになってますね。そして手帳がないと受け付けてもらえないという相談もありますね。でただし白状だけは自費で購入しましたと、でも自己流で何とかやってますということですね。手帳がないとダメだと受けられないということについても、まあ、必ずしもそうではないんですよということを言いながらも、まあ、原則はそうだというところで、これも今後解決していかないといけない問題がないと思って、いろんな相談あるんですが、まあ、こういう形で乗り切ったのもあるんですね。やっぱり福祉とかもそういうことは言っておれないと、ということで多分にですね、これはこういうことがあんまりあってはいいのかどうか分かりませんけども、もう人脈だっていうところでですね、まあ、ここに参加されている歩行訓練士さんの方にもうつないでですね、フットワークにもお任せしてですね、でもたったそのことによってですね、ものすごく元気が出て変わってですね、ガラッと変わるんですね。まあ、その結果引きこもっていたのが職場復帰できたっていう、本当に最初の相談の時からも考えられないようなそういう変化というのもこう経験しています。ですから歩くということはいかにこう大事なことかということですね。まあ、連携するこの仕組みというところでは、私はやっぱりその医療からこう始めてほしいなと思っているんですね。まあ、ということをですね、まあ、そういう意味ではその今日本眼科医会、各都道府県の眼科医会がスマートサイト構築が今こう始まったばっかりなんですね。で、まあ、ワンストップ窓口はやっぱりそう必要だと思いますので、それがどこがいいのかっていうのは、視覚障害者にとって一番こう身近に感じるところがいいのかなっていうこと、そうしてみるといきなり視覚障害者団体に入ってくる人はなかなか最近いないんですけども、それも眼科との連携がこう進む中で、また会員もですね、私たちの会員も増えていく、それがまた行政に与える力になっていくと思います。点字図書館か盲学校か、盲人会の地域の少なくとも県レベルのところ、そういうところがワンストップの相談窓口になればいいのかなと思っております。今後のまあ課題とか提言につながっていきますけども、まあ、ここを一言で言うとですね、やっぱり財源的な支援とですね、その人材のやっぱりこう要請だと思っているんですね。そうすると全国のですね、ニーズあるところには支援が行き届く、そういう仕組みがやっぱり必要ではないかと思うんですね。それから回数制限とかそういうことなしにですね、こうやっぱりこう人生のいろんな段階で必要な時にはその必要な訓練がこう受けられるようなですね、だからいずれにしてもですね、この国内社会資源の中でニーズあるところにということになると、送り出すですね、歩行訓練士をこう抱えているというか、そこの事業所なり施設なりにやっぱりそれだけ その財源的な支援というのが必要になってくるんじゃないかと考えるとですね、配置、要請して配置するような、そういうところの、この まあ、よく医療行政配置ですね、その優先度みたいなものもこう検討していく必要あるんじゃないかなと思っているんですね。
最後は歩行訓練士を養成する立場から、国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科谷英二さんです。
その訓練を通じてご一緒させていただく訓練士が一体どういうふうにこう生まれてくるかというお話をさせていただきたいと思います。育てる場所というのが、この国には2つございまして、国立障害者リハビリテーションセンター学院、もう一つ、社会福祉法人日本ライトハウスの養成部、2か所になります。で、今回調査の結果私も拝見いたしまして、改めてこの生活訓練というものの有効性、私も目の当たりにいたしました。改めて調査を通じて皆さんからお寄せいただいた言葉、あとこの訓練士に対する期待等々はですね、私も今の立場で言うと、これから訓練士になろうという学生にですね、間違いなくお伝えしていく中で、この仕事のやりがいなりといったところを理解してもらっていこうと思っております。ただ、そんな歩行訓練に対する、お言葉ですとか、できないことに対する考え方や工夫の仕方、まして精神面の変化にまで貢献しているよという大変嬉しいお言葉の反面、いくつかの課題があったかと思います。私その中で3つどうしたもんかなというところで思ったところがありますのでお伝えしておきます。1つ、何にしてもやっぱりまだまだその近点化というには程遠い施設の絶対数が不足していたり、またそれが地域格差があって偏在しているという状況、訓練自体はすごく有効なんだけれども、そんな中書類を読んだり書籍を読んだり、あと就労といった部分ではまだまだちょっとこう改善の余地がありそうかなといったところもありましたので、これは要請の段階からそういった部分がちょっと手薄になりがちだよといったところはカリキュラムに反映させたり、今すでに現場でご活躍の皆さんがまだそのあたりの知識だということであれば、これは要請機関の方でフォローアップといった形でフォローしていく必要もあるかなというふうに思っております。学院の方はですね、専修学校ということで大学新卒既卒の方がお越しになる方がことが多いです。ただ近年ですね、この学院の方に応募をしてくださる方というのがめっきり減っている現状です。これが将来的に何が起こるかというと、新たにいずれかの事業所に就職をしようという訓練士の要請が滞るといったことになります。でそこで、私も思っていたのが、養成の傍ら地域の人材を育成していくという部分で我々としても協力できないかなというふうに思った次第です。もちろん各地域の現場で、訓練士とあと相談支援事業所のやり取りの中で知識のやり取りなんていうのももちろんあったりすると思います。ただどちらの職員さんもお忙しいので、なかなかそれを各地域でというときに各地で一律同じように行われるようなやり取りとか知識の交換があれば、それをちょっとこう一元化して養成機関の方で、まあ、全体研修、まあ、福祉の業界でいうと国研修みたいになるのか分かりませんが、そういった研修を行った上で、まあ、各地域で草の根に浸透させるような研修といった形で育成といった部分で何かできないかなというのも最近思い始めているところです。
3月10日に読書バリアフリー法セミナーが日本盲人福祉センターで開催されました。日本盲人会連合をはじめ DPI 日本会議、全国盲ろう者協会、弱視者問題研究会の4団体が、より多くの人々が読みたい時に読みたい本を手にし読むことができるよう、読書バリアフリー法を実現し、著作権法改正を目指し、約4年にわたり話し合いを進めてきました。このセミナーの模様を先月号に引き続きお送りしてまいります。2、読書バリアフリー法セミナー。読みたい時に読みたい本を、その2。まずは、枚方市立中央図書館、服部篤さんです。
今回法律にあたって、まあ、希望することっていうのをいくつかお話したいと思います。まずその電子書籍はですね、利用できる可能性っていうのが出てきたということ で、今までのその下流読書からですね、下部読書っていうことがその可能性というのが出てきたわけですね。まあ新しい動きとしては画期的なことではないかということです。で、まあ、そういう媒体で の販売ということだったんですけれども、この電子書籍ということに関しては音声読み上げっていうことを可能にしておけば、一般の人が買うものと同じものを買って読むことができるなるということですね。で、これはまあ非常に画期的なことであるということで、まず何がすごいかっていうと、読めるまでにその待つっていうことがなくなるっていうことですよね。で、今まではその翻訳されるとか音訳されるっていうその期間、何ヶ月か待ってもらわないといけないっていう、それがなくなるっていうこと。だからもう発売と同時に読めるっていう、それは非常にすごいということです。まあ、それイコールそのアクセシブルな、資料であるということですよね。こういうまあ可能性が出てきたということで、まあ、お金を出してもですね、すべて その出版物っていうのが、すぐに読める、そういう環境を目指していけないかなっていう思っています。次なんですけれども、その読みたい本をですね、希望すればすぐに読める環境っていうのが欲しいということなんですね。で、これはどういうことかっていうと、先ほどしたピエ図書館が非常に大きなインターネット図書館としてですね、あって、で、私たちもそれを利用しているわけですけれども、サンピエ図書館として私がそのたまたま読みたいと思った本が、録音にも、現地ものが出ないっていう場合は、誰かに作ってもらわないといけないわけですよね。それをサンピエ図書館に、そのリクエストを出すっていうことができないわけですよ。そういうシステムになるので、それはまあ、近くの現地図書館に言ってくださいとか、公共図書館に言ってくださいとかっていうことになるんですね。ボランティア団体に言ってくださいということになるんですけれども、なかなかそのプライベートサービスっていうんですかね、まだまだ充実してないと思っていて、今後、まあ、いろいろ技術は発達してきてはいるんだけれども、読みたいと思った時にすぐにリクエストを出してそれにこう応じてくれるようなシステムっていうのを充実させていきたいし、発展させていかないといけないかというふうになっています。で、今どちらかというとね、サーケット書館もそうなんですけれども、受け身 の読書になっているのかなというふうに思っているんですね。というのは図書館がその選んだ本を、録音図書にしたり、編集図書にしたりということで、それでまあサーケに、あげてくれるんですけれども、やっぱそれをこう待っとかないといけないという、基本的に受け身の状況になっていると思うので、それを もう少しこうこちらから希望を出して、その希望がこう反映されていくようなシステムにならないかと思っています。それは作品図書館にということではないんだけれども、視覚障害者 その読書環境全体を考えていくときにそれが必要になってくるんじゃないかと思っています。で、それ その、現状 その読書環境ですね、その作品図書館であり国立公開図書館の、サービスであり、これらがその将来的にもですね、安定的に、維持して、さらに発展していけるような、その辺の保障っていうのが絶対必要だなと思っています。で、何年かに一度ですね、危ないぞっていうふうなことがあるんですね、さっき言うとしかもね。で、急に止まったりっていうこともありますし、で、あの辺りっていうのはそういうちょっと予算的なこともあるのかなと思ったりもしてますけれども、もう少ししっかりしたシステム、将来的にわたって安定的にこう運用してもらえるようなものにしていっていただきたいなというふうに思っています。これからはですね、視覚障害を持っている図書館員としての希望をいくつか話させてもらいます。公共図書館で、この障害サービスにわたるに関してですね、何が言われるかっていうと、まずその何から始めていいのかわからないっていうことをよく言われるんですね。やっていない図書館 人からそういうような話が出てきます。で、それと利用者が見えてこないということですね。だからまあ要求が上がってこないということですけど、まあ、これはそのサービス全然してないから当然上がってこないでしょうというふうに思うんですけれども、まあ、そういう声が聞かれるということですね。で、それとその購入する資料が非常に少ないということですね。 それとその予算がないっていうか、この辺の4つのないないないっていう、ないないないないないっていうやつがですね、よく聞かれるんで、現実そうなんでしょうけど、逆に言うとそれがやらない理由になっているっていうところがあって、そこのところをどういうふうにこう今回の法律で解消していくことができるのかっていうことが課題だと思っています。でまずその予算的なことに関して、今度からその文化行政、全般に言えることだと思うんですけれども、予算が削られる方向にどんどん進んでいます。でそんな中で、障害者 の、 読書に関するその予算っていうのを捻出するっていうのは非常に大変なことであるので、それでも何とかしてほしいなと思うんだけれども、やはりその予算的な裏付けっていうのが必要になっているかなというふうに思っているんですね。だから現状で今苦しい中、障害者 の、 サービスをするために、しっかり使いなさいっていうのはなかなかちょっと厳しい現実があるので、そこのところ、お金の裏付けっていうのが必要になっているかなと思っています。でそれとその障害サービスに、どういうところに、その障害サービスのどういうところにお金をどれぐらい使っていたらいいかっていうところが、分からないっていう状況だと思うんですよね。だから、全体の予算の中で、これぐらいはその障害サービスに使っていきましょう、でこういうものを揃えていきましょうとか、こういう資料を買っていきましょうっていうことを示す必要があるかなというふうに思っています。でそれから、図書館にですね、障害者用の資料を、購入させる仕組みっていうんですかね、そういうものを作っていく必要もあるかなと思ってるんですね。展示にしても録音にしてもそうなんですけれども、障害者用の資料っていうのは買うというよりも作るっていう、そういう歴史的なことがあって、自分のところで制作してきたという、歴史があるんですけど、で最近になってその例えば知的障害者向けに作られている LL ブックとかですね、であるいはそのマルチメディアページっていうものとかがあるんですけれども、この辺はそのボランティアベースで作るっていうのは非常に、厳しい、資料です。その素人になかなか作れないということもあって、で数がなかなか増えないんですけれども、で図書館に、お金をその、出させるっていうんですかね、そういう仕組みを、作ることで、そういうLL ブックの出版が成り立つような、そういう環境を整えていくっていうんですかね、具体的に言えば全国にその公共図書館3200カメラあるんですけれども、その、3200館の、図書館がですね、1館につき例えばその10万円の、10万円をその障害者サービスの、資料を買うと、そういうふうに、決めればですね、全体で3億2000万っていうお金が動くことになるんですよね。でそれがあるとその LL ブックなんかもじゃあ作って出版してみようかっていうような出版の動きも出てくるっていうようなことがあると思います。そういうふうなことが必要になってくるんじゃないかなというふうに思っています。それからあとは電子書籍なんですけれども、でこれ今も少しずつ図書館導入しているところあるんですけれども、これからもどんどん増えてくると思います。ただ先ほども言ったんですけれども、電子書籍は全て、障害者が使えるようなものにはなっていないということで、これをその図書館が導入するものに関しては障害者が使えるものを入れるようにしなさいよっていう、そういう義務化みたいなことができるんじゃないかなと思ってますので、だからいろいろな電子書籍が出てくる中で、図書館は、特にですね、障害者に配慮したものを、そういう条件をつけて導入するようにしたらどうでしょうかっていう、そういうこともできないかというふうに思っています。ということで、破 点ではなくて、出発点だというふうに考えています。でなかなかの法律の条文の中で、まあ、その法律そのものの中で細かい規定というのができないというようなことがあって、でそれをまあ批判的におっしゃる方もいるんですけれども、でこの法律を利用して、まあ、今その私が言ってきたようなことを具体的に進めるその道具としてですね、この法律っていうのを進められないかっていうふうに利用できないかっていうふうに思っていますので、なんとかですねそういう方向でこの法律の施行までですね頑張っていきたいと思います。
最後は NPO 法人自立生活センタークレパス三方信子さんです。
私の障害は身体障害脊髄性筋萎縮症という難病です。手足は動きません。体がまあないというところが口でお話しするっていうことができる。あとは、まあ、見ることもでき聞くこともまあできるですけども、目は見えるですけど手が動かないので、ずっと本を見くることがなかなかできなかったですね。だから本がそこにあっても口をめくる人がいないと本が読めない状態でしたし、介助者がいるからできるんじゃないって思うと思うんですけれども、介助者の人に何かいろいろ試みてはいたんですけども、ずっと本を持っていてもらって見るっていうのがとても辛いというか、しんどいめくってくださいっていう指示を出す、なんかどうもしっくり来なくて、途中で気を使うことに疲れてしまって、本の内容があんまり頭に入らないっていうこともあって、本を読むっていうことを諦めてしまっていた自分もいたなって思います。で最近は電子データがテキストデータになって多分読んでほしいと思うんですけど、それが出たことによって福祉系の本は割と読めるようになったというか、ネット上というかパソコンや、スマートフォンを利用して読むことができるようにはなったんですけど、なかなか小説とか新しい本ってそれが難しいですよね。やっぱり見たいと思って思っても同じタイミングで待っているというか、次のその、同じタイミングで見れないので、ちょっと時間の差でやっぱり読むしかないっていうのはすごく共感しました。スマートフォンや、パソコンで見れるからじゃあいいじゃない、まあ、解決してるんじゃないって思われるかもしれないですけども、やっぱりクリックすることもマウスを押したりスマートフォンを手で動かすっていうことも大変だったりするので、それも自分の読みたいタイミングや、あととってもパソコンで目が疲れるんですね。自分のこう念じたタイミングでこういけたらすごくいいな、次のページに行ったらいいなというふうにちょっと思ってるんですけど、自分としては将来的には本屋さんとかに行ってもこういったものがすぐ手に入る特別なことではなくなるでしょうねっていうか、そういう時代になるようにこの読書大学というのがもっと周知されて、身体の私たちにも全然その情報がないのでなかったので、まあ、私の方からもどんどん発信していきたいなというふうに今日また思いました。
さあそれでは引き続き皆様を日毛連声の広場レギュラーコーナーへとご案内しましょう。3日毛連用具ステーション。
皆さんこんにちは、声の広場用具ステーションのコーナーになりました。今月も引き続き用具購買所から小川俊和職員に来てもらっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは 今月の内容からお願いいたします。
はい、今月は三菱電機株式会社製音声ガイド付きジャー炊飯器型番が NJVW108B、 こちらの紹介です。このジャー炊飯器には音声ガイド機能がついています。押したボタンの内容や設定値の内容などを読み上げてくれます。
他社のジャー炊飯器でもボタンに点字がついているものはありますが、音声ガイドがついているのはとても心強いですね。
はい、そうですね。炊飯開始とキャンセルするくらいならば、ボタンの配置を覚えてしまえば大体のジャー炊飯器でできますが、操作の内容や設定の内容を読み上げてくれるので、タイマー設定だったり炊き方のモード選択などが確実に行えます。音声読み上げをオフにすることもできますが、たとえそうしていたとしても使用上不具合がある場合は音声とブザー音で教えてくれます。
それからこのジャー炊飯器は音声読み上げ機能以外にも独特の特徴があるんですよね。
ええ、このジャー炊飯器には本炭釜を使用しています。ふっくらと美味しくご飯を炊くことができます。また 0.5 合と1合が測れる合ピタカップ、それから垂直に立てておくことのできる自立しゃもじが付属します。
とても便利ですね。それでは使用や価格をお願いします。
はい、ではまず大きさから。大きさは奥行き 29.2 センチ、横幅 23.75 センチ、高さが 22.7 センチ。次に重さです。重さは約 5.1 キログラム。 電源は家庭用 AC 電源 100V を使います。消費電力は 1360W です。炊飯容量は白米で 0.5 合から 5.5 合までです。音楽 CD 形式の取扱説明が付属します。最後に価格です。価格は税込みで68,000円です。
用具購買所ではこの他にも音声ガイド付きの家電製品を取り扱っているんですよね。
はい、今回ご紹介したジャー炊飯器の他に、同じ三菱電機製の音声ガイド付きレンジグリル、そして音声ガイド付き液晶テレビを取り扱っております。いずれも音声ガイドを頼りに確実に操作することができる安心設計です。
ありがとうございます。それでは今回の内容も含めてお問い合わせ先のご案内をお願いします。
はい、お問い合わせは日本盲人会連合用具購買所までお願いします。お電話、ファックス、E メールでお問い合わせを受け付けております。お電話での場合は 03-3200-6422 番、 03-3200-6422 番、ファックスの場合は 03-3200-6428 番、 03-3200-6428 番。ご注文の際の E メールアドレスは yogu-c@jfb.jp。 お問い合わせの際の E メールアドレスは yogu-toi@jfb.jp です。
声の広場5月号用具ステーションのコーナーでした。小川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おしまいは4 武田俊和さんの言葉の船出です。
ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。言葉の船出の武田です。第36回全国盲人文芸大会作品集短歌の部をお送りしておりますが、今回は黒岩武義先生選による特選からご紹介していきましょう。お一人目の方です。新潟県にお住まいの斉藤博美さんの短歌です。蓮の風指に優しく石踏みの未明の童話なぞりて行きぬ。蓮の風指に優しく石踏みの未明の童話なぞりて行きぬ。特選お二人目の方です。山形県にお住まいの佐藤信幸さんの短歌です。野あざみのトゲは鋭く切り裂めに濡れて我が手を拒むがに刺す。野あざみのトゲは鋭く切り裂めに濡れて我が手を拒むがに刺す。黒岩武義先生選による特選最後の方です。島根県にお住まいの佐々木貞俊さんの短歌です。妻の目を返して仰ぐ夏空の青青青と記憶をたぐる。妻の目を返して仰ぐ夏空の青青青と記憶をたぐる。続いては黒岩武義先生選による秀作です。お一人目の方です。三重県にお住まいの森和夫さんの短歌です。盆踊り姿飾りは見えねども輪に加わりて外人となる。盆踊り姿飾りは見えねども輪に加わりて外人となる。黒岩武義先生選による秀作お二人目の方です。京都府にお住まいの渡利治さんの短歌です。雨音が開きし傘にパラポロと梅雨の続きを今朝また告げる。雨音が開きし傘にパラポロと梅雨の続きを今朝また告げる。山梨県にお住まいの花形元雄さんの短歌。手を取りてここ椅子ですと女子生徒、足音せわしバスターミナル。手を取りてここ椅子ですと女子生徒、足音せわしバスターミナル。続いての秀作です。大分県にお住まいの吉野秀明さんの短歌。リモコンのロボットのごとく妻の言う、指示で動きて梅をもぎたり。リモコンのロボットのごとく妻の言う、指示で動きて梅をもぎたり。黒岩武義先生選による秀作最後の方です。岐阜県にお住まいの岩田文子さんの短歌です。ドアの戸の景見る形に揺られゆく、世の移ろいの戸に我あるも。ドアの戸の景見る形に揺られゆく、世の移ろいの戸に我あるも。続いて黒岩武義先生選による佳作です。佳作お一人目の方、大分県にお住まいの久保田義弘さんの短歌です。ストローのチュッチュと落として伏す妻の、残さず食べし今日の幸せ。 ストローのチュッチュと落として伏す妻の、残さず試し今日の幸せ。続いての佳作の方、福島県にお住まいの佐藤徳夫さんの短歌です。手引きせし二の腕太き我が息子、見上げるほどによくぞ育ちぬ。手引きせし二の腕太き我が息子、見上げるほどによくぞ育ちぬ。続いては大分県にお住まいの藤田ひろみさんの短歌です。目をやみてより30年、夢に会う在所の人ら実に優しき。目をやみてより30年、夢に会う在所の人ら実に優しき。続いての佳作です。福岡市にお住まいの毛利清さんの短歌です。ただ一度花火見せてと喜寿の実が、神や仏に願い音聞く。ただ一度花火見せてと喜寿の実が、神や仏に願い音聞く。続いての佳作の方です。神戸市にお住まいの柴田光江さんの短歌。気ぜわしく油ゼミ鳴くその声に、混じりて聞こゆみんみんゼミが。気ぜわしく油ゼミ鳴くその声に、混じりて聞こゆみんみんゼミが。続いては長野県にお住まいの牧田光平さんの短歌です。穴のない五円硬貨とギザのある十円硬貨も昭和の古銭。穴のない五円硬貨とギザのある十円硬貨も昭和の古銭。仙台市にお住まいの佐久間武史さんの短歌です。昇進に妻にっこりと線を抜き、グラスの中に喜びを継ぐ。昇進に妻にっこりと線を抜き、グラスの中に喜びを継ぐ。続いての佳作です。札幌市にお住まいの小渡り初代さんの短歌です。捧げもぐ我が身ぬるるも身は濡れず、歯は幾重にも雨傘のよう。捧げもぐ我が身ぬるるも身は濡れず、歯は幾重にも雨傘のよう。続いての佳作です。青森県にお住まいの福井博里さんの短歌。不自由は慣れていますというたびに、なぜかちらつくカフカの変身。不自由は慣れていますというたびに、なぜかちらつくカフカの変身。黒岩武義先生選による佳作、最後の方です。青森県にお住まいの福井綾子さんの短歌です。海風も阻むねぶたの人の渦、戻り林に今転調す。海風も阻むねぶたの人の渦、戻り林に今転調す。いかがでしたか。次回からは第2部の応募作品集をご紹介することにいたします。どうぞご期待ください。それでは皆様ごきげんよう。ボンボヤーシ。
今年もすでに4ヶ月が過ぎ、平成という言語を使うのも すでに1年を切ってしまいました。どこか寂しいような気がしますね。来年の4月30日には天皇陛下が退位され、5月1日には皇太子様が新天皇に即位されます。そして新たな元号、248番目の元号に改められます。はじめは即位日の5月1日に改元する方針であったそうですが、新元号は国民生活への配慮から事前に公表するということになりました。平成の由来、皆様の中にも記憶にある方もいらっしゃるかもしれませんが、中国の歴史書である四季五帝本義の内平らかに外なると諸経大宇母の地平らかに天なるからで、国の内外天地とも平和が達成されるという意味であると、当時官房長官であった小渕恵三元首相が説明されています。ちなみに平成は昭和、明治、応永に続き4番目に長く続いた元号だそうです。平成という元号に改める際には6つのことを注意して選ばれたそうです。1つ目は国民の理想にふさわしい意味を持つこと、2つ目は漢字2文字であること、3つ目は書きやすいこと、4つ目は読みやすいこと、5つ目は過去に元号として使われていないこと、最後の6つ目は一般的に使われていないことです。きっと248番目の元号も6つのことを注意して選ばれることでしょう。声の広場の初めにもお話ししましたが、風薫る5月は季節の移ろいを感じるような節目のような時期、来年の今頃皆様に声の広場をお届けしている頃には、皇太子様が新天皇に即位され新たな時代の節目を迎えていることでしょう。どんな元号であれ、新たな時代が平和で幸せにあふれた時代になることを願うばかりです。それでは皆様、また来月号でお会いしましょう。日毛連声の広場、平成30年5月号でした。
奥付け、日毛連声の広場、URL http://nichimou.org/magazine-tape/voice/。 本コンテンツの著作権は日本盲人会連合に帰属します。また貸し、複製などによる第三者への提供はできません。あらかじめご了承ください。編集、社会福祉法人日本盲人会連合情報部、電話 03-3200-6169、 E メールアドレス jouhou@jfb.jp、発行、社会福祉法人日本盲人会連合、郵便番号 169-8664、 東京都新宿区西早稲田 2-18-2、 電話 03-3200-0011、 代表、ファックス 03-3200-7755、ウェブサイト http://nichimou.org/。 奥付け終わり。